皆さんこんにちは。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したラジオ番組、3回目を迎えます。やっとなのかもうなのかどうなんでしょうか。お話をいただくのは起業家の大内和也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということで3回聞いてる方も、まあ、いらっしゃるかもしれませんが、改めて簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、ビジネスマン最強を吹き寄せる方法を書いてます大内和也と申します。今年で50歳になります。
未来
で、まあ、福島県いわき市で、システム構築、まあ、EC サイトの構築をの会社を経営してます。
はい、はい、サラリーマンを経て今はお仕事を社長さんとして、
はい、
はい、システムを構築されてますね。
はい、
なんかね憧れの仕事だと思うんですけどね、結構大変なんじゃないですか、いろいろと。
楽しいですよ。
え、
楽しい。
え、私パソコンに向かうこと大の苦手なんで、うん、OL なんてやったら多分今頃、人生悲観してるんじゃないかなと思ったんですけど、
結構楽しいですね。
楽しいんですか。
うんうん、まあ、何が楽しいかというと、まあ、その仕事が楽しいっていうか人のためになれる、自分が自分しかできないことがある、
はい、
これが楽しいんですよ。だからお客さんに提供できるっていう。
なるほど、うん、唯一無二の存在であり続けるための、
うん、そうなんですよ。
へー、まあ、これからシステム興味あるなっていう方にはちょっと
そうですね、
今ので、もっとやる気が大きくなりましたね。
はい、
ただ私はちょっとね、パソコンではなく喋りの方の仕事をしているので難しいんですが、はい、大内さんが、ね、
はい、
システムをされている傍ら、私はその対面で喋りのお仕事をしてます。はい、なので、今日は改めて私も簡単に自己紹介させていただいてよろしいですか。
はい、
はい、私は大内さんに選んでいただきました。
そうなんですね。
はい、
今回そのパーソナリティを、の選考にあたってね、30人の応募があったんですよ。
あら、そんなにいたんですか。
はい、そこから、
はい、
佐藤さんが選ばれたわけなんですよね。
ありがとうございます。
すごいですね。何がすごいんです、
はい、いやいや、でも選んでいただいた時にも、はい、大内さんから目から鱗のお話たくさんいただいて、私自身なんかあれ最強運ゲットしたなんてちょっとね、そんな錯覚にとらわれちゃったオーディションでしたし、ね、しかも帰り際には美味しいクッキーまで頂戴いたしました。いいでしょう。
それで、まあ、今回ねやっぱり佐藤さん自身も Facebook ページね、
はい、
まあ、最強のFacebookページなんですけど、読んでましたもんね。
そうなんです、実は私自分で言うのもなんなんですが、運は持ってるのに悪い運が多くないかっていう疑問を持っていたんですね。なのでなんか運を良くする方法とか、特にこの最強運を引き寄せる方法なんて喉から手が出るほど欲しいテーマなんですよね。なので多分私の友達も、運探ししてる子が多いので、はい、アクセスしている中で Facebook に上がってきたんだと思うんですが、
そうですか、
はい、でもう読ませていただいて、多分おかげで運ゲットした機会もたくさんあったかと思うんですが、
あ、そうなんですか、
はい、例えば、私が影響を受けた記事、はい、親に感謝しましょうというテーマ、
は
い
は
い、自分も大切な大切なお父さんを亡くしちゃって、辛い時期があったんですけど、はい、親に感謝する、いなくなってからじゃなくてね、
はい、
やっぱり今現在いる親、
はい、
また親戚でもいいですし、ご年配の方とかに感謝する気持ち、はい、大切なんだなってすごく実感いたしました。
はい
はい、
そうですね。
やっぱり覚えてますこの記事。
はい、覚えてますよ。まあ、いろんな場面で、親への感謝のエピソードってたくさんあるんですけど、
はい、
やっぱり一番はやっぱり私の父が亡くなった時ですね。
一緒ですね。
僕が北海道に旅行しに行ってる時にですね、朝の5時頃ですね、着信に父親の名前で入ってたんですよ。
はい、
なんかうるせえなみたいな、朝の5時頃ですからなんだろうと思って出なかったんですよ。
あら、
眠たいし、
まあ、そうですよね。
そのまま置いて、してまた鳴るわけですよ。
はい、
何なのかなと思って出たら、うちのかみさんだったんですよ。
はい、
話してるのは、はい、その瞬間に何が起きたか分かりました。
お父さんの電話ですからね、それを奥様がかけてるっていうこと自体で、
して今亡くなったから、うん、大至急帰ってきてっていうのがあったんです、
はい、
もう一瞬なんていうのかな、その言葉を聞いた瞬間に、なんていうのかな、もう目の前がグレーになりましたね、本当に。それでその聞いた言葉の瞬間、僕が思ったことは、なんてもっと親孝行をしなかったんだろうと。
はい、
この悔いが残りました。
すごく胸にきますね、その言葉。
してその前の日に電話がかかってきたんですよ、父親から。
はい、
電話がかかってきて、あの北海道でちょうど釧路に行ったんですね。天皇陛下が食べに行った蕎麦屋があるから、そこに行ってこいって言ったんですよ。で僕はもう昼飯も食べたし、もうめんどくさかったから、いいよって断ったんですよ。してただ親父はもうすごい頭痛かったんですよ、その時は、
はい、
痛くて我慢して喋ってるの、それ伝わんの、頭痛いのにいちいち大丈夫だよかけてこなくてみたいな。でも、はい、食べさせたかったんでしょうね。
そうでしょうね、蕎麦を。子供が喜ぶ顔を想像してたんでしょうね。
うん、さらにそれがあったからもう悲しくて悲しくてしょうがなかったんですよ。
辛いですね、リンクしちゃいますね、
うん、それで、やっぱり親への感謝の気持ちを持たないと、やっぱりそれがやっぱり原動力になると思ったんですよ、何をするにあたっても、やっぱり今まで育てていただいたそのお返しっていうっていうんですかね、そのためにやっぱり自分が成功しないといけない、これが最高の親への感謝の表し方じゃないですか、自分が成功する、諦めない、どんなことがあっても頑張って生きていくっていうことなんですかね。まあいろいろありますけど、やっぱりこれが一番僕の中ではやっぱり親への感謝の気持ちを持つっていうことですかね。やっぱ運を引き寄せるためには、だから頑張れるんですよね、土壇場で。だから父は今もう亡くなってますけど、でもなんていうんですかね、やっぱり身近にいるような気はしますもんね。だから父は亡くなっていますけど、でも父のためにいまだに頑張れる。
なるほど、
それは感謝してるからなんでしょうね。もう亡くなっていないんですけど、でも頑張れるんですよ、父のために頑張んなくちゃいけないという気持ちが湧いてくるから、ちょっとやそっとのことではもうへこたれませんよね頑張るんですよ、
親に感謝する、それは本当は生きてる時にね、
そうなんですよ、
もっともっと気づけたらいいんですけど、だから今お父さんお母さんが元気にいるっていう方は、
そうなんですよ、
ぜひ今のうちに感謝して、
そう、
それを原動力にしてほし
いですよね。そうなんですよね。一番大切なことね、これ誰にでもできますよ、会って話すことなんですよ。距離が遠ければ電話することなんですよ、はい、こんなことできるじゃないですか、
はい、
なぜやらないんですかっていうことなんですよ。
そうなんで、いつでもいると思って、いつでも電話すれば話せると、勘違いなんですね。
そうなんですよ、10秒でも20秒でもいいんですよ、電話して話してあげること、これが一番の僕は親孝行だと思います。何かね、マンションを買ってあげるとか、車を買ってあげるとか、そういうことじゃないんですよ、話してあげるってことです。
話してあげる、皆さん電話取ってお父さんお母さんに今すぐ電話してください、感謝して、
そうなんですよ、
話して、親孝行することで、
そうなんですよ、
最強運も身についていくんです、
そうなんですよ。だから頑張れる力が湧いてくるんですよ、親への今まで育ててくれたやっぱ恩返しですよね、で頑張れるんですよ。
だから今大内さんは成功したと断言できるわけですよね。でも先ほどね、あの自己紹介の時でも、今1回目2回目3回目、あの紆余曲折を経て今成功していますと断言されてますよね、その断言できる、まあ理由、
これはね、今からちょうど2年前ですね、今ぐらいの時期です、今ぐらいの時期に息子が、大学生の、まあ、4年生ですよね、
はい、
4年生で就職を迷ってた時期があったんですよ、
はい、うん、皆さんもあるでしょうね。今新入社員の皆さんはね、うん、記憶に新しいですよね。
迷ってた時期があって、
はい、
してどうすんだというふうに聞いたら、
ええ、
親父の会社に入りたいって言うんです。
あら素敵。
そうなんですよ。一応国立大学出てるんですよ。
頭いいですね、うん、さすが大内さんの息子さんですね。
いいそうなんです。それで地方の普通ね、中小企業、なんか入りませんよ。だってね、本当にやっぱり一部上場の会社に普通目指すじゃないですか。
うん、
普通だったらそうなんですね。
うん、
でもあのうちの会社に入りたいって言うから、なんで入りたいんだって聞いたんですよ。
まあ私たちからちょっと言えないですけど、う
ん、
そうですね。
そう、なんで入りたいの
って親としてはそう思うのかもしれないですね。
なんでそんな中小企業、地方の中小企業に入りたいのって聞いたんですよ。そしたら親父みたいになりたいんだって言ったんです。
なんて素晴らしいお子さんなんですか。
う
ん、
その言葉を聞いた瞬間に、
はい、
あ、これが成功なんだなと思った。幸せがもう幸せで包まれる感じ。
うわ、
あ、これって幸せなんだと思った。
うわ、なんか想像してみると幸せそうです、うん、
そう。でかつそれ聞いた瞬間に、はい、もういつ死んでもいいなと思った。
いやいやいや、でもまあ、あの、はい、死んでほしくないですけど、
うん、
そのぐらい達成感というか成功感を味わったんですね、
うん、結局成功したかどうかっていうのは、この世に悔いがなくなるかどうかなんですよ。
なるほど、
うん、悔いないんですよ僕。
まあ、
もう
自分の子供が、
はい、
親父みたいになりたいなんて言われちゃったら代わりに生きてくれるわけですからね。
そうなんですよ。その時に僕、はい、第一ステージクリアしたなっていう感じ、人生の、あ、これが第一ステージクリアだっていうのが、
映画でいう最後、ね、カンって感じですね、
うんうん、カン、まあ、出てきたカンっていうのして今第二ステージなんです、
はい、
人生の
まずじゃあ今、まあ、50歳で大人にやとなりました、
はい、
そんな大内さんが成功だって断言できるのは、うん、その2年前の息子さんの成績表をもらったからなんですね。
そうなんですよ。
お父さんに向けた成績表ですよね、オルゴ以上に嬉しいですね。
嬉しいっていうか、あ、これって幸せなんだなっていうのが
味わってみたいですね。
で包まれてる感じ、
包まれてみたいですね。
もうじわーっと心から感動してくるっていうかね。
はい、
うん、
今あのお子さんがね、私もそうでまだ子供いないですけど、まあ、いつか多分言われてみたい、今すごく妄想しちゃいましたけど、言われてみたいですし、いる方は言われるように
そうなんです、
頑張ってほしいですね、
うん、ただだからといって僕が子供と何ていうんですかね、長い時間を接してるとか、すごい子育てに熱心だったとか、全くないですからね。
あ、そうなんですか、うん、
仕事しかしてませんから。
じゃあお子さんは勝手に背中を見て育ってきたっていうことですかね。
うん、まあ、たまにね、まあ、休みの日一緒に遊ぶぐらい、それだって普通の一般サラリーマンの家庭よりは多分遊んでない、
まあ、お話を聞く限りでは、うん、あのお仕事されて勉強されて、でまたお仕事されての 人生を想像すると遊び時間ないですよね。
そうなんですよ。してそれは僕と父も同じ、ものすごい父親のこと僕大好きですけど、遊んだに何かしたっていうのは多分少ないと思う。いつも船に乗っていませんでしたから、はい、でもすごいコミュニケーションは取ってましたね、電話とか。
お仕事のせいにするね、あの、うん、お父さんお母さん多いかもしれないですけど、 そこでなんかお仕事に逃げんじゃなくって、
そう、
お仕事をしてる姿を見せることもコミュニケーションなのかもしれないですね。
一番はだからうちの父もね、私も父を見て育ちましたけど、生き生きして仕事してた。
今の大内さん、うん、そうです。
父も仕事が楽しそうだった、船に乗っていくのが楽しそうだった。
はい、
うん、やっぱそれなんだよね。やっぱ子育てで大切なのは僕はそれだと思う。仕事が楽しいっていう姿勢、これを子供に見せることなんですよ。仕事って辛いことじゃないんだよと、楽しいことなんだよっていう、やっぱそれなんでしょうね。
はい、その息子さんは今
今入社2年目
お
頑張ってますよ。
どうですかお仕事。
まだ全然これからですけどね、うん、やっぱ入社3年はね難しいですよね。第一線で活躍するな、まあコツコツ真面目にやってますね。
じゃあ次のお父さんとしての目標もできましたね。
そうですね、
子供を育てる、
はい、
社会でも育てていく。
そうなんですよ。だから僕はこのもう第一ステージクリアしてますから、
はい、
今第二ステージなんですよ。で第二ステージは僕が今までやっぱり苦労したり経験してきたことを今度一般の方にいろいろ教えていきたいんですよ。このまあポッドキャストも通じてですね、
はい、
ですから僕が失敗してきたことは皆さんやらなくていいわけですよもうすでにお金僕払ってるわけですから、ね、たくさん、
はい、
失敗する、
はいね、でしたらじゃあもっとじゃあ失敗したことを聞き出した方がいいんですかね。
そうなんですよ。もうたくさん失敗してますから僕、うん、
じゃあ4回目のテーマはどんな失敗しましたかでもいいかもしれない
です。そうですね、いろいろ失敗してますね、はい、もう勘違いしてることがたくさん多いですみんなね。
うん、
やっぱそれを僕はもういろんな方にこう教えていきたいっていうんですかね。だからやっぱり僕のこれからの役割としては、まあ、これは何回もフェイスブックページで言ってますけど、今までの日本のビジネスの社会、
はい、
これは成果主義で成り立ってきたんです。1990年ぐらいから、はい、僕らがちょうど入社した頃は成果主義ですよ。できた方にたくさん給料を支払っていく、できた方が偉いっていう、そういった世の中だったじゃないですか、
はい、
これを僕はやっぱりこれからは協力主義、
競争じゃなく協力、
協力主義なんですね。だから今までこう成果主義、まあ、競争社会ですよね、これを協力主義っていう形を僕は提唱していきたいんですよ、第二ステージでは。してもっとビジネスも会社内で協力して会社の業績を上げていきましょうと、社会を良くしていきましょうと、
協力し合う。
そうなんですよ。そうなんです。
なんか居心地良さそうです ね。
だから勝ち負けがないんです。誰が勝った負けたないんです。誰がいい悪いないんです。協力し合う。ただね、そうするとできない人一生懸命やらないじゃんとかいろいろあるんですよ話ね、
はい、
でもそんなのははっきり言ってどうでもいい話なんですよ。次元の低いレベルの話なんです。そんなことで悩んじゃダメ
と。できない人はじゃあ放っておくっていうことですか。
いや違いますよ。できない人なんかいないんですよ、
うーん
っていう考え方なんです。できない人には必ずできる仕事が絶対あるわけ。
なるほど。
それを見つけてあげるんです。得意分野を見つけてあげるんですよ。
それはまあ自分でまあ見つけられればいいですけどね。
そう、
見つけられなかったらまあ経験の豊富な上司。
そうなんですよ。だから、ね、営業が得意な人、
うん、
話が得意な人、
はい、
プログラム作るのが得意な人、いろいろいるじゃないですか。これみんなできる必要ないですよ、これからは。協力し合うから。
うん、
ね、一人が特化して、特化した才能を持ってた方がいいですよね。
はい。
その人たちが協力し合った方がいいじゃないですか。
そしたら完璧なね。
完璧でしょ。
鉄人28号できますよね。
でしょ。今まではみんな全ての能力を持たせようとしたんですよ。
うんうん、
して用意どんで競争させて、
はい、
行ったわけね。
そうするとどうしてもなんか落ちこぼれができて、できあのトライアングルなんですこれはなんてね、理論もできてましたけど、これからはそうじゃないよと。
そうなんですよ。ですから仕事ができない人をどうするんだじゃないんですよ。できないにはそれなりの理由を見つけてあげないといけないんですよ。できない問題点があるわけなんです、どっかに仕組み上、
はいはい、
その人の能力が合ってないっていうのもあるし、興味がないっていう、持って生まれた才能がない人にやっぱ無理ですよね。だ佐藤さんが話がうまいように、うん、話ができない人にやれって言ったら絶対できませんか
ちょっと多分あの辛いってことよく聞きますね。
できないでしょ、
はい、
うん、して僕なんかは企画書とか夢物語書くの好きなんですよこれ得意
得意そうですね。
得意なんですよ、
はい、
ただこれできない人はできませんよ絶対こんなことできっこないじゃんと思っちゃうもん。
はい、できません、うん、私も
僕そういうの得意なんですよ。だから僕はもう企画を考えてお客さんに提案することはものすごい得意なんですよ。ただそれを提案したのを作るのは苦手、
はい、
これ僕にやらせたらものすごい生産性悪いですよ、うん、
そこは得意な人にまたバトンタッチして、あ、いい感じで回っていきますね。
これが協力主義の考え方なんです。
協力社会、
うん、
なんかちょっと生きるの楽しみになってきましたね。
でしょ。ですから、はい、やっぱり会社内でも最近ですとホームページとか作るじゃないですか。やっぱりね、顔を出す方、ね、 今までだったらみんなもう社員だから顔を出して出ないとダメなんだなって、もうそういう世の中じゃないんですよ。やっぱり出るのが得意な人もいるわけですよ。
はい、
いますよね。
出たがりもいますね。
そう、やっぱりそういう人を出していくわけですよ。
うん、
そういう人をどんどん出していく場を提供してあげる。これを僕はいろいろやっていきたいですよ、この協力主義っていうの
を。はい、
これが第2ステージの僕の人生のテーマ。これから何十年かけてやっていきますけど。
そうです。それが成功してくだされば、
そうです、
あの息子さんがたくさんいるような世の中、要するに、
ね、
あのみんながみんな、はい、成功を求めて頑張れる世の中になるかもしれないですね。
そうですね、
一人でも多くの方に、あの自分の人生成功した、成功していると断言していただきたいと思います。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、3回目お送りいたしました。さあ、また次もお楽しみに。